皆さんこんにちは。ディープダイブテクノロジーへようこそ。
こんにちは、アシスタントの未来です。
今日のテーマはイベントストーミングです。システム開発においてビジネスと開発チームの間の溝を埋める強力なワークショップ手法について深掘りしていきます。
イベントストーミング、なんだか難しそうな響きですが、ビジネスと開発の橋渡しをしてくれるんですね。カイさん、具体的にどういうものなんですか？
はい、イベントストーミングは2013年にイタリアのソフトウェア設計者アルベルト・ブランボリーニさんが考案したワークショップ手法です。大量の付箋を使ってビジネスで何が起きたかというドメインイベントを起点にビジネスプロセス全体を可視化していくのが特徴です。
付箋を使うんですね。なんか楽しそうです。
そうなんです。従来のユナイテッド・モデリング・ラングエッジ、略して UMLs やエンティティ・リレーションシップズ、ERs のようなモデリング手法はどうしても技術者中心になりがちでした。ですがイベントストーミングはビジネスに詳しいドメインエキスパートと開発者が同じ場で協力して作業することを前提としています。
技術的な知識がない人でも参加できるんですね。それはすごくいいですね。共通の認識を持つことができそうです。
その通りです。特別なツールや難しい技法の知識は不要で、ビジネスで何が起きるかという共通の問いから始めることができます。
なるほど。じゃあその付箋の色分けっていうのは何かルールがあるんですか？
はい、あります。イベントストーミングでは付箋の色によって要素の種類を区別します。この標準化されたカラーコードによって誰もが一目で構造を把握できるんです。具体的な色はこれから説明する3つのレベルの中で見ていきましょう。
3つのレベル、それも気になります。
イベントストーミングは大きく3つのレベルに分かれています。それぞれのレベルは独立して実施できますし、段階的に詳細度を上げていくことができます。
段階的にどんなレベルがあるんですか？
まず一番最初のレベルがビッグピクチャーです。これはビジネスプロセス全体の俯瞰が目的です。ここではオレンジ色の付箋、つまりイベントだけを使います。
オレンジ色の付箋はイベント、ビジネスで何が起きたかでしたよね。
その通りです。例えば EC サイトの注文プロセスなら、注文が作成された、支払いが完了した、商品が発送された、商品が届けられたといったイベントを時系列に並べていきます。
なるほど。全体像をざっと見るイメージですね。参加者はどんな人たちですか？
ドメインエキスパート、開発者、そして関係者全員が参加してビジネス全体の流れを把握します。たくさんの付箋が壁一面に貼られていくんですよ。
わあ、それは圧巻でしょうね。そして次のレベルは？
次はプロセスレベルです。ビッグピクチャーで特定したプロセスのうち特に重要なものをピックアップして、さらに詳細化していきます。参加者は5人から10名程度に絞り、そのプロセスに詳しいドメインエキスパートは必ず含めます。
今度は人数が絞られるんですね。そしてオレンジ色のイベント以外にも付箋の種類が増えるんでしたっけ？
はい、その通りです。例えば青色の付箋でコマンドという要素を追加します。これはイベントを引き起こすアクションですね。黄色い小さな付箋でアクター、これはコマンドを実行する人やシステムを表します。EC サイトなら顧客とかですね。そして黄色い大きな付箋でポリシー、あるイベントに反応して自動的に実行されるビジネスルールです。例えば注文が確定されたら在庫引き当てポリシーが働くといった具合です。
なるほど。ビジネスルールも可視化できるのは分かりやすいですね。
さらに緑色の付箋でリードモデルを追加します。これはアクターが判断に使う情報や画面のことです。そしてピンク色の付箋で外部システム、自分たちでは制御できないシステムを指します。例えば在庫管理システムなどがこれにあたります。
たくさんの色が出てきましたね。これらが組み合わさってより具体的なプロセスの流れが見えてくるんですね。
その通りです。例えば顧客というアクターが注文を確定するというコマンドを実行すると、注文が確定されたというイベントが発生し、それが在庫引き当てポリシーを動かし、在庫管理という外部システムと連携するといった流れが可視化されます。
わあ、すごく具体的なイメージが湧きました。そして最後のレベルは何でしょうか？
最後のレベルはデザインレベルです。ここではプロセスレベルで洗い出した要素をさらに実装に近い形で詳細化していきます。付箋の色や配置がそのままコードの構造に対応するので、ドメイン駆動設計というソフトウェア設計の手法との親和性が非常に高いんですよ。
へえ、最終的にはそれがそのままコードに変換できる構造になるんですね。それは開発の方にとっては夢のようですね。
そうですね。ビジネスの要求が直接コードにつながりやすくなります。さて、コロナ禍以降リモートでのイベントストーミング実施が増えました。ミロやミュラルといったオンラインホワイトボードツールが主に使われています。
なるほど。オンラインでできるのは便利ですね。でも対面と比べて難しい点とかもあるんじゃないですか？
おっしゃる通り、考案者のブランボリーニさん自身もリモート実施の制約を指摘しています。対面でのウーバツ的な会話や広い壁を使ったダイナミックな動きはリモートでは再現が難しいですからね。
どんな対処法があるんですか？
いくつかあります。まず参加人数を対面の半分、5人から8名程度に減らすのが目安です。10名を超えると議論が分散しやすくなります。 次に時間を短くすること。90分を上限とし、複数回に分けて実施すると良いでしょう。あとはブレイクアウトルームを活用することです。3人から4名のグループで並行して探索し、後で全体で統合するという方法ですね。
少人数で集中して最後に合わせるんですね。効率的です。
はい。それからミロなどのツールに付箋も色分けガイドやエリアを最初に設定テンプレートを用意しておくのも有効です。ファシリテーターを2名配置するのも良いでしょう。1名がツールの操作、もう1名が議論のリードに専念できます。そして各フェーズに時間制限を設ける明確なタイムボックスを設定し、テンポよく進めることが重要です。
なるほど、リモートならではの工夫がたくさんありますね。ファシリテーションの重要性が増しそうです。
まさにその通りです。イベントストーミングは手法としてはシンプルですが、ファシリテーションの質によって成果が大きく変わります。いくつか失敗パターンと対処法、実践的なコツをお伝えします。
ぜひ聞きたいです。どんな失敗があるんですか？
まず事前準備からですね。壁を確保すること。最低8メートルくらいの壁面が必要です。会議室のホワイトボードでは狭すぎることが多いです。
8メートル。そんなに広い壁が必要なんですね。はい。そして付箋は大量に用意してください。1セッションで200枚から300枚は消費しますから。
マーカーも太いもののみを使用してください。細いペンで書くと遠くから読めません。1枚の付箋には1語から3語くらいが理想です。
なるほど。見やすさも重要なんですね。
参加者への事前説明は最小限で大丈夫です。イベントはビジネスで起きたことという点だけ伝えれば十分です。変に構えさせないことが大事です。
ワークショップ中はどんな点に気をつけたらいいですか？
最初の10分間はあえて沈黙を許してください。全員が書き始める場で待つんです。ファシリテーターが最初の例を一つだけ示すのは有効ですが、それ以上は口出ししすぎないのがコツです。それから、それは正しいかではなく、他に何があるかという問いかけを意識してください。評価ではなく、ひたすら探索にフォーカスするんです。
なるほど。正解を探すのではなく、とにかくアイデアを出し合う。対立する意見が出たらどうしますか？
意見の対立はホットスポットと呼び、宝の山だと歓迎してください。赤い付箋を積極的に貼って、ここはまだ不明な点だ、議論が必要な点だ、と可視化していくんです。そして最も重要なのが、技術用語を避けること。API が呼ばれた、ではなく、注文が確定された、といったビジネスの言葉を使うように徹底してください。
まさにビジネスと開発の共通言語を作るための工夫ですね。とても勉強になりました。イベントストーミングは、ただのワークショップではなく、ビジネスの全体像をみんなで理解し、共通認識を築くための強力なツールだと分かりました。特に付箋の色分けや3つのレベルで段階的に詳細化していくアプローチは、混乱しがちなシステム開発において、とても有効だと感じました。
そうですね。ビジネスと開発の溝を埋め、全員が同じ方向を向いて進めるようになるのがイベントストーミングの最大の魅力です。ぜひ皆さんの現場でも試してみてほしいですね。ただしファシリテーションの質が成果を大きく左右しますので、今日のコツも参考にいただけると嬉しいです。
今日のディープダイブテクノロジーはイベントストーミングについて甲斐さんに詳しく解説してもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。